世界ねねこ歩き。こんにちは、世界ねねこ歩きのねねこと申します。この番組では旅好きの世界遺産検定マイスター兼認定講師のねねこが、大好きな地元の世界遺産京都を中心に、国内海外へ実際に行き、歩いて感じたことや現地の様々な情報をお伝えします。タージャンハオ。はい、皆さんこんにちは、ねねこです。元気にしてらっしゃいましたか？今回はですね、中国ねねこ歩き第2回目ということで、第1回目の放送が、少し前にね、公開させていただいたんですけれども、中国西安を旅した理由第6巻の大切さという、はい、テーマでお話しさせていただきましたので、もしね、まだそれを聞かれてない方は、この回を聞いていただいたからでも結構ですので、はい、また聞いていただけたらと思います。そして前回の放送で、ちょっとね、誤解を招く言い方というか言葉足らずなところがあったんじゃないかなと思うので、お伝えさせていただきたいと思うんですけれども、私自身がですね、今、すごくこう旅をしやすい環境にあるから、旅できるんであって、そう簡単にはいけないよって、だからそんな、ね、第六感を大切にとか言うけれどもっておっしゃられる方ももちろんおられるんじゃないかなっていうふうに思うんですけれども、それは本当にそういうふうに思っていて、恵まれた環境にある部分もあるかなとは思うんですけれども、ただですね、私自身も、両親や家族のことで不安に思ったり、ちょっといろいろ問題を抱えている部分がありまして、詳しいことはね、そこまでお伝えできないですけれども、それぞれこう皆さんこういろんな、ね、制約というか、あると思うんですよね。ただやっぱりこうその中でもちょっと自分が少しこのタイミング的になんかちょっと頑張ればとか、ちょっと勇気を出せば、叶えられるかもしれないとか、ね、例えば旅だったら行けるかもしれないとか、そういったタイミングを、逃さないでほしいっていうことをね、ちょっとお伝えしたかっただけなんですね。なので、そのタイミングってやっぱりこう私もね、逃したりもしますし、時やっぱりね、頑張っていけばよかったなって思うこととかもあるので、もしね、自分がちょっと頑張ったり勇気を出せば叶えられるであれば、行ってほしいなっていう気持ちも込めて、はい、お話をさせていただきました。そしてですね、やっぱり自身の、自分自身がこう、やっぱりね、健康を害されてたりとか、旅行できるような、状態じゃない方もたくさんおられると思いますし、家族ですね、介護だったり、看病だったり、あとね、子育てだったり、仕事だったりで、なかなかやっぱり行けない方も多いと思うんですよね。ただそういった方にも、だから私もこう、行ける機会ってそこまでないので、行った時にですね、行ったその、情報とか感動とかを、皆さんにも共有できたらなと思ったり、また、旅を、同じように一緒にしているような気分を味わっていただきたいなというふうに思ってですね、このポッドキャストもですし、YouTube ライブとかインスタライブを始めさせていただいたという経緯がございますので、ちょっとね、誤解を招いたかなとか、言葉足らずだったかなっていうふうに、はい、ちょっと思ったりもしたので、はい、補足で説明させていただきました。はい、ということで、ちょっと、ごめんなさい、前置きが長くなってしまいましたけれども、はい、今日の本題に入らせていただきたいと思います。前回はですね、西安を旅した理由についてちょっと詳しくお伝えさせていただいたんですけれども、今回はですね、中国西安を旅して五感で感じたことということで、はい、それをテーマにですね、お話しさせていただきたいと思います。五感といえばですね、5つございますよね。視覚、聴覚、嗅覚、味覚 触覚ですかね。はい。まあ、あとその他にも、はい、ちょっとこう、そういう順序で、はい、お話できたらなと思っています。どうぞね、少し長くなるかもしれませんが、最後までお聞きいただけたらと思います。はい。まず、視覚なんですけれども、多分この五感の中で一番こう、視覚を使ったというか、視覚にすごく感じられるものが多かったなっていうふうに思います。見るもの本当にたくさんいろんなね、新しいものとか、感動するようなものを、はい、目から、いっぱいこう感動いただいたなって思うんですけれども、まあ、そうですね、たくさんいろんなものを見ました。で、まあ、観光場所というか、まあ、何をね、まあ、観光地としては一体どこ行ったのかというとですね、まあ、前回も少し軽くお話しさせていただいたんですけれども、世界遺産は2つ、行ってるんですね。ずっと昔から行きたかった、始皇帝陵と兵馬俑行ということで、まあ、これは結構皆さん兵馬俑の方が有名かと思うんですけれども、まあ、兵馬俑とそこからね、実は 1.5 キロぐらい離れたところに始皇帝陵があるんですよ。で、私どちらも行きたくて、まあ、かなり苦労してどちらも行きました。まあ、その話はまた改めてね、まあできたらなというふうに思っています。真の始皇帝陵ですね。と兵馬俑行。どちらも本当に素晴らしかったです。もう、なんか言葉では言い表せない感動がありました。そしてもう一つですね、世界遺産としては、シルクロード長安から、天山回廊の交易網っていう名前で登録されている、世界遺産の、があるんですけれども、その中の構成資産ですね。その中のまあ資産として一つ、だけ行ったんですけども、西安の町にある、大岩島という、はい、ターエンターと、はい、中国語では言うみたいなんですけれども、まあそちらの方にも行ってますので、はい。まあ、そちらもすごい良かったですね。で、兵馬俑行と、大岩島に関しては、ちょっとまあ、この話はまた、次回お伝えできたらと思うんですけれども、YouTube ライブを、はい、この西安の旅から始めさせていただいて、その YouTube ライブのアーカイブに残っておりますので、まあ、ちょっとね、だいぶ画像とか、電波とか悪くて、もうほんと見づらいんですけれども、まあ、なんとなくね、雰囲気とか伝わるんじゃないかなと思いますので、またよかったらね、世界二力ありきの、YouTube もフォローしていただいて、見ていただけたらと思います。で、大きな、あとですね、ものとしては、鐘楼という、はい、ものがあるんですけれども、まあ、それも、結構こう、なんて言うんですかね。街の中心部にあるんですよ。うん。まあ、600年以上の歴史を持つ、木造建築なんですけれども、まあ、本当にロータリーのこう、真ん中に、ちょうどなんかね、交差点の、まあ、一番こう、西安の街が、こう、なんですかね、栄えてる繁華街の真ん中にちょうどあるんですね。私も、その近くにホテルを取って、まあ、泊まってたんですけれども、うん。本当にね、これ、釘を一本も使わずに、紡ぎ目がない、一本柱の様式で建てられている、はい、ものになるんですけど、まあ、昔はね、そこから鐘鳴らしてね、いろんな、時間を告げたりとか、されてたようなんですけど、まあ、夜はすごくライトアップもされて、綺麗な場所になりますね。で、この鐘楼と、あともう一つですね、ライトアップで言うと、まあ、ライトアップじゃなくても綺麗だと思うんですけど、西安城壁という、はい、城壁が西安の街はぐるっとこう囲まれていて、で、これはまあ、明の時代に、はい、レンガでこう作られた、まあ、一周ね、約14キロあるんですよね、すごい。はい、西安の街をこう長方形に囲ってるんですよ。うん。で、まあ、 周辺にはちょっと高層ビルが建ってて、で、その城壁に囲まれた中ですよね。ノセアの都の中には、まあ昔で言うと都の中には、そこまでちょっと高い、まああるんですけど、まあ、なんか外よりは高くない、はい、建物になってるんですけど、まあそこもですね、はい、レンタサイクルで回れたりだとか、うん、こんなに、いい状態で、城壁が残ってるっていう街はなかなかないの で、夜になったらライトアップもされて、とてもね、綺麗だったんです。で、この、鐘楼ですね、中国語では、ジョンローって言うんですけど、この、鐘楼と、この西安城壁に関して言うと、二つとも、そうですね、YouTube ライブでも撮ってますので、はい、またよかったら見ていただきたいんですけど、本当に、まあ、夜景とかすごい綺麗でしたね。うん。この二つともすごく、ライトアップされて、夜景がとっても綺麗で、視覚からもすごくこう、なんていうんですかね、感動しました。で、夜で言うと、大東府夜城という場所がありまして、でそこが、こう、大岩島のある、まあ、場所から、こう、南の方に、こう、大通りを挟んで、こう、作られた商業エリアになるんですけど、まあ、そこがね、歩行者天国になっていて、で、建物がですね、唐の時代の建築を、こう、模したような、はい、建物が、立ってて、で、まあ、お店とかが多いんですけど、本当にこう、ライトアップされててね、すごくこう、綺麗なんですね。うん。もう私はちょっとね、時間の関係上、まあ、本当、さほど見れなくて、YouTube ライブでも少し、映させてもらったんですけど、まあ、あまりにもね、時間がなかったので、本当に短時間だけではあるんですけど、はい。まあ、またよかったらそちらもね、見ていただけたらと思います。まあ、本当にだから、結構西安の街、私結構昼間は、ね、ちょっと博物館の中に行ったりだとか、あと、その兵馬俑とかですごいちょっと遠出したりとかしてたので、結構西安の街中にいる時ってこう、どちらかというと夜が多かったので、夜景が多かったんですけど、まあ、夜もね、すごくライトアップされて、すごく綺麗でしたね。うん。で、まあ、あと、まあ、先生歴史博物館というところに行っております。で、ここも本当素晴らしい博物館で、まあ、ちょっと前回の回で少しお話しさせていただいてるんですが、まあ、この博物館が、結構中国で最初の大型の、まあ、大型現代、こう、なんていうかね、中国の国の中でも、本当にこう、最初にできた大きい博物館になるんですよね。で、中にあるものも本当にすごい、まあ、中国で国宝級のものがたくさん、はい、ありますし、あと、前回お伝えした、東大壁画珍品館っていうところが博物館の中にありまして、唐の時代の、はい、壁画が、まあ、近くっていうかちょっと郊外に古墳があるんですよ。はい。で、伊徳大使とか、まあ、そういったいろんな方の古墳があって、その壁画が、そちらの博物館で見れるということで、まあ、その壁画とかも 見たんですけども、本当に素晴らしくて、もう、規模がね、何ですかね、こう全部においてなんですけど、この四角の情報、その壁画もそうなんですけど、まあ、今私、高松塚古墳とか、キトラ古墳とかも、3ヶ月に1回ぐらいね、年に4回ですね、壁画公開があるんですね。で、それを、まあ、見に行ってるんですよね。だから、結構何回も行ってるので、ちょうどこう四神って言ってこう4つの神にこう東西南北守られてるその四神とかも全部見てますし、飛鳥美人って言われるものとか、まあ、いろんな壁画を見てるんですけど、まあ、本当にねその高松塚とかもすごい素晴らしいんですけど、もうこのね東大唐のこの時代の 壁画を見たら、もうなんかもう圧巻ですね。もうなんか言葉に表せないぐらいの、もう本当にその規模とかもすごいですし、その規模とかそういうスケールもすごいんですけど、緻密なんですよね。本当に繊細に描かれてたり、繊細に作られてるものがいっぱいあるので、本当になんていうんですかね、この観光を今全部挙げたところのすべてが規模とかスケールはまあ本当にすごい。そしてかといって全然大雑把ではなくて緻密に作られてるんですよね。でそこにすごくこう私は驚いたと同時にすごい感動を受けましたね。うん。まあこれはもう本当にやっぱりなんていうんですかね、ネットとかテレビとかでは伝わらないこの規模感とかこの緻密さっていうのはね、やっぱりうん、見に行ったからちょっとこう感じられたなって、生で見たから感じられたなっていうふうに思いました。はい。で、まあ、これはですね、今お伝えしたのは私が見に行ったその、3泊、西安自体は3泊4日だったんですけれども、3泊4日で見た、まあ、観光地とかになるんですけどね。それ以外ですね、まあ、街中でも本当に、四角、なんていうんですかね、道も本当に広いですし、で、駅もすごい広いんですよね。で、この西安北駅っていうのが多分西安市の中では一番大きい駅になるかと思うんですけど、本当にどこかのなんかハブ空港のターミナルじゃないかっていうぐらい、本当広いんですよね。うん。だからこう、乗り換えとかもかなり歩かないといけないですし、この、なんか、すべてがダイナミックなんですね。で、いろんなところに行くんですけど、何せ、その敷地もすごい広いんで、まあ、兵馬俑とか、兵馬俑校があるところとかね、始皇帝陵とかも、まあ、すごい広いんですよ。で、まあ、この博物館とかも広いんですよ。だからもう、本当に何ですかね、まあ、見てすごいなっていうのもあるんですけど、まあ、ちょっと移動が大変っていう、はい。まあ、ちょっとデメリット的に言うと、そのあたりが、どこか行こうと思っても、何かこう、まずその敷地に入るだけでも、遠いし、そして、そこからも遠いみたいな、うん、メインのとこに行くまで遠いとか、まあそういった、はい、まあ若干デメリットもありつつ、はい、まあ資格の情報はね、もうたくさんあるんですけど、うん、そういった、はい、まあ一番結構こう刺激を受けた、はい、感覚じゃないかなっていうふうに思います。はい。では次ですね、聴覚なんですが、聴覚はね、本当にこう、うん、ちょっと意外だったんですよ。うん。で、何が意外だったかっていうと、そもそも、私16年前に中国行ったのが最後になるんですね。で、まあ、仕事とか、まあ、プライベートで多分6回ぐらい、6回 ?7 回ぐらいですね。トータル、中国に行ったことはあるんですけども、まあ、初めて中国に行ったのが20年以上前で、その時とかも、まあ、多分16年前もそうだったと思うんですけど、結構街中のその音っていうのが大きかったんですよ。で、何が大きかったかっていうと、まあ、初めて行った時は、もう20年以上前なので、なんかこう、今の、なんですか、若い方はご存知ないかもしれないんですけど、なんか北京の街とかって、もうすごい自転車の数で、うん、中国といえばなんか自転車みたいな、多分時代の多分終わりがけだったと思うんですけど、なんか自転車のこのチャリンチャリンっていう音とかも結構しましたし、その後、自転車はだいぶ減ったんですけど、今度は車が増えて、まあその車が走行する音も、まあかなり大きく聞こえるようになりましたし、本当に車のクラクションとかがすごかったんですよね。 ね、結構こう、なんて言うんですかね。こう、まあ、その指示器とかね、車って出さないんですよね。うん、で、もう、クラクションでもう鳴らして、昔はこう威嚇するっていうか、もう行くからねみたいな感じで、ドケドケじゃないですけど、うん、スナックはプップーって感じで、鳴らして、こう方向転換したりだとか、車線変更ね、だからまあいろいろしたり、進入したりっていうのがあって、まあ結構皆さんこうクラクションをバババババ鳴らして、こう街中で本当に車の音とかクラクションの音ってすごい聞こえてたんですけど、今行ったら本当にびっくりするぐらい静かなんですよ、道がね。で、まあ、なぜかと、なんでこんな静かになったのかなと思うと、車がほとんど電気自動車になってるんですよね。で、バイクとかそういったスクーターも全部電気なんですよね。電動スクーターですよね。なので、なんかもう、すっごい静かにスーッとね、流れてる、道もね。で、クラクションも全然、いや、聞いてないな。うん、まあ、交通ルールをちゃんと守られてるのかもしれないですけど、全然クラクションの音も聞こえないですし、でただ、すごいこう、逆に怖かったのが、今この電気自動車になってるっていうのと、あと電動スクーターが、まあ、主流になってる。まあ、そのため、音が全然鳴らないんですよ。だから、後ろからスーって車とかバイクとかが来ても気づかないんですよね。で、結構その、何ですか、バイクとか自転車用の、車線がちゃんと設けられてるんですけど、正直ちょっと分かりにくくて、なんかこう、そっちを歩いてしまうことも何回かありましたし、あと歩道がすごい広いんですけど、まあこれ結構アジアあるあるかもしれないんですけどね、歩道をなんかバイクが通ったり、まあ車が通ったりっていうことも、まあ、なんか別に珍しいことでは実はないんですよね。うん。だけど、なんか、歩道を歩いてるけど、こう、音もなく、バイクが後ろからやってくるんで、まあ私、その、ライブ映像ですね、ライブの動画見てもらったらわかると思うんですけど、多分ね、2、3回惹かれかけてるんですよね。うん、本当に。だからまあ、ライブ撮影中、うん、YouTube ライブ中以外にも何度かあったので、もう本当にそれがちょっと一番結構怖かったし、気をつけないといけないとこだったなっていうふうに、はい、思います。ただ本当に街中はすごく静かになっていましたね。うん。で、ただですね、まあちょっと、まあこれも、まあこれ私あんまりもう全然気にはならなかったですし、ある意味ちょっと慣れてるのかもしれないんですけど、人の声はやっぱり大きいんですよね。うん。日本人よりやっぱ中国の方って結構、声は、まあ、発音もあると思いますし、中国語のね。うん。まあ、よく韓国語もそういう風に言われたりもしますけど、やっぱなんか結構中国の方々の声って結構大きいので、まあ、街中で、中国人の方々の声としてはね、まあ、大きいので、まあ、結構中国語は、わーっとこう、聞こえるというような、はい、状態でしたね。で、まあ、聴覚で言うと、その中国人の方が話される言葉なんですけど、まあ、私ちょっとここまでだったかなって思うのが一つあって、中国語オンリーなんですよね。まあ、ちょっとその西安だからっていうのもあるのかもしれないんですけど、ここまでね、英語、まあ、日本語はもう、まあ、絶対、まあ、そんな通じないだろうなと思ってましたけど、ここまでね、英語も通じないかったっけってちょっと思うぐらい、中国語オンリーでしたね。なので、まあ、その、ホテルも、ちょっと そのあたりというか、のチェーン店みたいな、中国、のその西安とか、まあ、その周辺の市 にある、系列のホテルにしたっていうのはあるとは思うんですけど、フロントの方も英語が全然通じなかったですし、まあそれはまあ分かっていってるので全然まあ良かったんですけど、なんかその観光地に行っても兵馬俑行とかもそうですね、ほぼほぼ通じなかったかなっていうのがありますね。なので本当にね、このそこら辺で言うと、まあまたこれはちょっと改めて後でお話させてもらうんですけど、中国語しか通じないため、コミュニケーションは本当に苦労しました。それは、はい、それは本当に一番この旅の、難関だったなって思うところで、言葉がここまで通じないかっていう、まあそういったことがありましたね。はい。まあ、そして一つ残念だったのが、西安古楽っていう、まあ、伝統的な音楽が、まあ、西安有名なんですね。で、まあ、これが、ユネスコの無形文化遺産にも登録されてるんですけれども、まあ、それもね、ちょっと、まあ、聞いてみたい、見てみたいっていうふうに思ったんですけど、まあ、ちょっと日数の関係で、まあ、そういうのも、ちょっとね、見たり聞いたりできなかったので、まあ、ね、次回行けたら、まあ、ちょっとそれもね、今度は聞いてみたいなっていうふうに思いました。はい、次に嗅覚ですね。嗅覚、まあ匂いなんですけど、まあまずなんかよく空港に降り立ったら、まあ、この国ごとにこういった匂いがするみたいなのってよく聞くじゃないですか。で、日本はなんかまあ醤油の匂いがするとか、韓国はキムチの匂いがするとか、で、まあ、私はタイはタイ米を炊いた匂いがするように思うんですけど、まあ、これはね、結構私自身も、まあ、そういうふうに、この今挙げた3つは感じたりするんですよね。で、じゃあ中国はどんな匂いがしたかというと、まあ、これ私は個人的に感じた匂いなんですけど、まあ、まず空港降り立って、すごくタバコの匂いがするなっていうふうに思いました。で、これはもう街中でもそう思っていて、なんか街中もこう、なんか煙じゃない、タバコの煙の匂いがすごくこう、するんですよね。私自身ちょっとタバコが苦手っていうのもあるからかもしれないんですけど、まあ、ここまでなんかこのタバコの匂いを感じた国っていうのがなくて、で、ホテルも一応禁煙ルームというか禁煙でお願いしたんですけど、なんかどこからともなく、タバコの煙の匂いがしてくるんですよね。で、なんかどうもその、結構室内の公共の場所での喫煙っていうのは、まあ中国のそのルール的には禁止されてるみたいなんですけども、なんか私が泊まったホテルは多分その、一応その、喫煙する場所があって、でもなんか屋内なんですけど、あんまりこう、違いがないというか、はい。その、隔たりがないところなので、多分なんかそういったタバコのこう匂いが室内にまで入ってきてるんだろうなっていうふうにも、はい、思いましたし、まあどうも、その、ね、喫煙率とかが高いのかなと思って、ちょっと調べてみたら、まあ、もともとその中国ってすごくこう、タバコの文化というか、文化的に、このタバコが社交の道具としてもなんか用いられたりとかね、してみたみたいで、で、まあ、2010年ぐらいは、なんか喫煙率が 50% ぐらいとかですごい高かったみたいなんですけど、で、今では、まあ、なんか2022年の、まあ、成人喫煙率が 24.1% で、まあ、だいぶこう、喫煙率は低下しているようなんですけどね。で、ただ、まあ、それでも、未だに、こう、多くの喫煙者がおられるっていうのが、まあ、現状みたいですね。で、まあ、そういった顔、タバコの、まあ、だから、外でも結構、吸ってる人も多かったんじゃないかなって思いますね。はい。そして、まあ、まあ、香りとしては、そうですね、香りというか、匂いとしては、タバコの匂いがよくするなっていう風に感じたのと、 あと、これは西安独自かもしれないんですけど、なんとなくこう、スパイスの香りがするんですよね。ただこれ、インドとかともちょっと違うんですよ。インドとかでなんか感じたスパイスの匂いとかでもないですし、で、まあ、何の匂いなのかが私もちょっといまいちわからないんですけど、もともとそのね、シルクロードの東の起点っていうこともあって、結構いろんなスパイスが、使われてるんですね。多分料理とかにもね。で、まあ、ちょっとこう、イスラム料理的な、ものがこっちに来てるので、まあ、YouTube ライブとインスタライブも、快眠街っていうところから、ちょっとライブ配信させていただいたんですけど、まあ、そこが、まあ、イスラム人街みたいな場所なんですよね。で、まあ、いろんな、料理とかも食べれるんですけど、まあ、そこは特に、その香りが、匂いがね、スパイスの香りがしましたし、臭豆腐も私ライブ中にすごいなんか匂いがするって言ってたんですけど、まあ、台湾で臭豆腐は嗅いだことがあるはずなんですけど、なんか結構すごい、多分臭豆腐だったのかな、なんかそういった匂いも、はい、したりしました。まあ、そういったところがね、ちょっとこう、日本とかとはちょっと違うなっていう風に、嗅覚的には、このタバコと、あとスパイスの香りが、はい、特徴だったなっていう風に、個人的には感じました。はい、次に、味覚なんですけれども、味覚は、まあ、先ほどの嗅覚とちょっと話が被るんですけれども、やはりこう、西安という町は、シルクロードの東の起点でもあるっていうのも影響してるんですけど、やはりこう、あちらのこう、イスラム圏内というかね、イスラム街、中央アジアとか、あのあたりからのこう、料理とかが、ね、スパイスとかが結構来たということもあって、まあ、独自の、西安グルメっていうのが楽しめるんですよね。なので、ちょっとこう、まあ、中国四大料理とかで、まあ、北京料理とか、広東料理、四川料理、上海料理ですかね。とはまたちょっと違った料理が、楽しめました。で、まあ、どういったものを食べたかというと、私がちょっと中国語が本当にあまりにもできなさすぎて、そしてこう名前を覚えるのが苦手っていうのもあって、全然料理の名前を覚えられなかったんですけれども、まあ、初日にビャンビャン麺っていう、はい、すごい漢字の、絶対読めないだろうっていうような、はい、名物も、はい、食べたんですけど、やはりこの麺料理が結構有名で、まあ、要はそのシルクロードからその小麦が向こうから来たんですね。なので、その結構麺料理が、有名なんですよ。で、いろんな、まあ他にも麺料理があるんですけど、私が食べたのは、このビャンビャン麺っていうもので、はい、長くこう平べったい、なんか、ベルトのような形のきしめみたいなものですね。すごいこう、なんていうんですかね。あまりにもこうね、長く平べったい、こう大きいので、こう、すごいちょっと食べるのが大変だったんですけれども、まあちょっとこう、なんですかね、こう、いろいろ具は入ってるんですけど、なんかいろんなスパイスの味がして、まあでもこれは結構美味しかったですね。ちょっと食べにくいなとは思ったんですけども、なんかビャンビャン麺今結構流行ってるんですかね。なんか日本でもなんかちょっと食べれたりとかするみたいなんで、またよかったらね、はい、皆さん食べていただいたらいいかなと思います。で、まあこれ、ライブの動画にも載ってるんですけど、ガンタンパオって言って、まあ、ガンタンパオではないのか、正確には。まあ、これは、なんかこう、どうも西安って、こう、まあ、その先ほどお伝えした、そのイスラムの方の料理が来てるっていうこともあって、なんか羊の肉を使った料理がすごい多いんですよね。で、基本的に私ちょっと、実は羊が苦手でして、 ラムなら、まだ、ラム肉なら結構、まあ、食べれたりする場合があるんですけど、こうマトンっていうんですかね、その大人の羊の肉とかがちょっと苦手でして、ちょっと若干臭みがあったりするじゃないですか。で、まあ、この羊の肉を使った、まあ、その焼き羊になるのか、そういったものとかも、結構売ってましたし、で、この羊肉、このガンターパオは羊肉入りの、まあ、ジューシーな小籠包なんですけど、まあ、私は、実際はこれ羊の肉じゃなくて牛肉の方だからちょっと選んだので、実際はそうじゃ、これを食べたわけではないんですけど、なんか、美味しかったんですけど、なんですかね、普通の小籠包とちょっとまた味付けが違って、若干こう辛い、ちょっとスパイスが効いたような、タレにつけて食べるんですよね。うん。これは確か、なんだかな、インスタライブで多分映してたかな、ちょっと忘れました。ごめんなさい。あ、YouTube ライブかな。で、はい、撮ってたと思いますので、また、はい、YouTube の方も、インスタライブの方も、もう YouTube の方に、どちらでも上げてるので、はい、また見ていただけたらと思いますね。うん。で、あとこれ私もちょっと動画の時は分かんなかったんですけど、ヤンローパオモーって言って、パンをちぎって入れた子羊のスープを言うんですよ。で、これも、まあ、すごい有名なんですけど、なんか、私、まあ、そもそも、なかなか読めなかったのもあるんですけど、私も、だから結局この羊をまたこれ、普通の牛にしてるんですよね。牛肉の方にしてるので、まあ、実際は羊ではなかったんですけど、なんか、結構パンが細かくちぎって入ってたからね、初めて、とか、動画中も気づかなくて、それがパンだということで、に気づかなくて、なんか、油がたくさん浮いてるみたいな、なんか牛脂っていうんですか、 牛の油がたくさん浮いてるんじゃないかみたいなことを間違って言ってしまうぐらい、本当にちっちゃくちっちゃく細かくね、はい、パンをちぎって、そのスープに入ってたんですよね。で、まあ、このスープも有名ですし、ただこの、今までちょっと話した、食べ物は食べてるんですが、ちょっとね、少し私にとってはなんですけど、個人的には、ちょっと脂っこいかなと。で、ちょっとこうスパイス、こう多分八角とか、クミンとか、なんか多分なんかこう、結構こう、ちょっとスパイスが入っていて、ちょっとね、私には結構こう、最後まで食べるのがしんどいっていうような、感じでしたね。だから、まあ、ちょっと脂っこくて、まあ、辛い、まあ、そこまで辛すぎないんですけど、少しスパイシーみたいな、感じの料理が多かったなっていう印象です。で、まあ、ただこれ私が、思ったことなので、まあ、本当にこうね、まあ、味覚って人によって違うじゃないですか。で、やっぱりその食の好みも違うので、まあ、ぜひですね、西安行かれたら、西安の名物食べていただいて、結構ね、気に入られる方も多いんじゃないかなとも思いますしね。私自身がちょっとこう、あまり脂っこいものとか、ちょっとね、スパイシーなものが、そこまで得意じゃないとか、ちょっと癖のあるものが得意じゃないっていうのがあって、はい。そういうふうに感じたかなというふうに思います。で、その中でもですね、私この西安の料理の中で一番こう気に入ったものがありまして、まあ、それが、もう最後まで名前覚えられなかったんですけど、なんか肉雷膜とか、なんか肉雷包とか、なんか、そんな風に間違って呼んでたんですが、ローじゃおもっていうのが、ローじゃおもか。ローじゃおもですね。で、というものがありまして、で、これ何かというと、まあ、肉と野菜をこう蒸しパンで挟んだ、まあ、西安風のハンバーガーなんですよ。なんか、そこまでまあ、そうですね。なんかピタパンとか厚めのナンみたいなようなこう見た目をしたそのパンにこう甘辛くこう煮詰めたお肉と、はい、野菜とかを挟んだハンバーガーなんですけど、これはね、 まあ、私ちょっと八角苦手なんですけど、まあ、八角も少し入ってましたけど、あ、でも全然、なんていうのかな、食べやすくて、うん、すごく美味しかったですね。これは多分なんか私 2回か3回ぐらいに、はい、気に入って、はい、食べてました。まあ、他にもですね、なんか、私は食べれてないんですけど、まあ、水餃子だったり、まあ、あと、そういった先ほどの羊肉の串焼きとか、あと、麺料理としては、リャンピーっていうものだったり、なんかこう、他にもいろいろあるみたいなので、またよかったらですね、はい、皆さん、西安に来られたら、ね、まあ、ちょっと食していただいて、またね、食からその文化をね、はい、感じていただけたらなというふうに思います。なんか日本でも、西安料理食べれるお店とかも、なんかちょっとずつ出てきたりとか、ビャンビャン麺はなんかこうレトルトとかで売り始めたりしてるようなので、またね、興味のある方はね、はい、また、食べていただけたらと思います。まあ、次に、触覚ですね。まあ、触覚ってなるとなんかこう触れてる感じなので、なんか難しいなと思ったんですが、まあ、肌で感じたという感覚で考えると、まあ、16年ぶりに中国に行ったんですが、まあ、すごく感じたのが、本当に空気がきれいになったなっていう風な、はい、ことですね。うん。本当にきれいになったと思います。うん。まあ、上海とかに行ってたっていうこともあるんですけど、なんかこう、当時は、すごくこう、二酸化炭素が多分すごい出てたんですよね。なんかもう排気ガスとか。もう本当にこう、空気がこう悪くて、なんかこう、霞んだりしてたんですよね。こう、霧がかかったみたいな感じになってたんですけど、やっぱり、もう電気自動車が主流になって、で、電動、スクーターも主流になったっていうこともあって、まあ随分ね、多分二酸化炭素の排出量が減ったんじゃないかなというふうに思いますね。うん。まあ実際なんか調べたところ、この10年ぐらいで、この PM2.5 とかも、66.5% ね、減少したっていうふうに言われてますし、まあ二酸化炭素とかも 58.9% 減少ということで、まあね、その汚染物質っていうのもの数字としてもだいぶ減ってきているようです。で、ただまあ実際に海外も世界のその大気汚染度みたいなランキングで言うと、まあ、2023年ではまだまあ1位が一番高い値なんですけども、まあまだ中国は19位で、まあ日本は96位っていう感じで、まあまだね、世界的に見ると多い方、まあ、大気汚染としてはある方っていうふうには言われてるんですけれども、まあ、このね、短い期間の間にこんなに改善したっていう国はないんじゃないかって言われるぐらいだそうです。はい、でも本当に実際すごく肌でそれは感じることができましたね。まあ、そしてもう一つ、まあ、触覚ではないんですけれども、まあ、感じたのが、ゴミがね、あまり落ちてなかったんですよね。うん、結構道が綺麗でした。で、以前、まあ、その中国行った時は、もっとなんかゴミが多かったように思うんですけど、ね、ゴミがすごい少なくなってて、道もすごい綺麗だなって、はい。まあ、またライブとか見てもらったらわかると思うんですけど、本当にそんなにね、ゴミ落ちてないですね。で、まあ、そのゴミが落ちてないプラス、すごく感じたのが、本当にね、なんか至るところにゴミ箱が設置されてるんですよ。で、日本だと、まあ、あんまり今ね、ゴミ箱って減ってきてますよね。まあ、テロ対策とかいろんなね、こともあって、減ってきてるんですけど、まあ、なんかその、ゴミ箱がない場合、ポイ捨て捨てしまう人も、どうも多いみたいなんですよね。うん、私もちょっとこれ分かんなかったんですけど、以前ちょっとルアパパンを旅して感じたこと っていう回がポッドキャストで、はい、あの以前お話しさせていただいた時に、まあ、中国の方が結構こう食べかすをそのままあの道にあの結構ポイ捨てされてて、でまあ結構なんていうんですかね、そういう認識の方もまあまあ多いみたいなんですよね。うん、まあ、文化的なものだと思うんですけど、であのやっぱりそのゴミを日本人のようにこう持ち帰るっていう習慣がどうもないようなので、まああのそういったやっぱゴミ箱をたくさん、まあね、ゴミ箱にゴミを捨てるっていうのはやっぱり当たり前っていうふうには中国にも一応されてるようなので、まあそのゴミ箱をたくさんこう設置されてるっていうのはそこら辺なのかなって、はい、感じました。で、ただですね、まあ同時にというか、そのゴミを置いたままにするっていう文化は結構まだある、まだというかあるみたいで、コンビニとか、あとフードコートみたいなところに行ったんですけど、で、そのコンビニのイートインスペースとか、そのフードコートでも、もうなんか食べたものを、もう結構こう、そのまま置い、ゴミとかも置いとくみたいな。うん。で、ただ、なんか置いとかれても、もう結構すぐに、その、お店の方だったりとか、の係の清掃の方だったりが、こう、すぐ片付けられるんですよね。ゴミ捨てたり掃除されたりするので。で、あと、まあ街中でも、結構この清掃されるお仕事の方が多くて、うん、結構こう、頻度的にも、なんか掃除されてるのもよく見かけましたし、なんか、いいとか悪いとかではないと思うんですけど、まあ、そういったこう、なんか、それで成り立ってる、こう、文化というか、社会でもあるのかなっていう、もうごめんなさい、これちょっと私が、まあ、見た中での個人的な意見なんですけど、まあ、やっぱり、こう、そういった、まあ、風習というか、習慣があって、で、まあ、掃除を専門に仕事としてされてる方もいて、それで生計が成り立ってる部分っていうのもあると思うので、まあ、一概にこう、ね、それがいいとか悪いとか、まあ、そういうふうに言えるものでもないだろうし、まあ、でもそういったところは、まあ、ちょっとでも日本と違うのかなって、はい、いうふうに思いました。はい。で、今までですね、この五感を、はい、順番にお話、まあ、五感で感じたことをお話しさせていただいたんですけれども、まあ、最後にですね、まあ、この五感の中には入ってないんですけれども、ちょっと、まあ、私がその他一番言いたいことが、まあ、なんかこう、そんな言葉ないと思うんですけど、まあ、心で感じたこと、まあ、心感っていうのかな、なんか、はい。まあ、心で感じたことを最後に、はい、お伝えさせていただけたらなと思います。で、まあ、まずですね、まあ、一つ目ですね、が、久々にこの中国を旅して、で、まあ、これは西安に関わらずですね、この中国という国ですごくびっくりしたというか驚いたことなんですけど、とりあえず今本当に電子の国なんだろうなって思いました。はい、日本も電子というかそのデジタルの国っていうんですかね。うん。日本もだいぶこういろいろデジタル化してきてますけど、なんかもうその日じゃないぐらいですね。で、まず、まあどういったところかっていうと、いろいろまあ、これは他の今観光地もちょっとそういったね、オーバーツーリズムとかそういうこともあって、ヨーロッパの方とかも結構もう予約制が当然というか予約が当然っていうふうに言われてるんですけど、まあ、中国でも本当にそうで、なんか、どこか行くにも観光ですね、予約しないと、もともと予約してないとどこにも行けないっていうところが、はい、あるなと。うん、もちろんそのね、まあ人気っていうこともあると思うんですけど、兵馬俑行もそうでしたし、あと、まあ、先生歴史博物館も予約制で、まあ、それがですね、まあ、とにかくの予約もすごく、まあ難しかったっていうのはありましたね。うん。で、予約をするのに、 まあ私もちょっといろんな、ね、違う方法を、トリップドットコムとかでなんとか行けたんで、まあそういったサイト、アプリとかサイトを使って予約をなんとかできたんですけど、ただ、電子の、その、なんですかね、中国の、番号、携帯番号とかがないと予約ができないとか、結構そういうことが多くて、本当にそういった意味ではすごく大変でしたし、あと、その、まあ、これは聞いてたんで、直前に撮ったんですけど、ほとんど現金を使わないんですよね。うん。電子決済っていうんですか、アプリを、まあ、アリペイっていうアプリと、まあ、これが結構主流なんですけど、あと WeChat っていうアプリがあって、まあ、この二つは必ず取っといた方がいいっていう、はい、アドバイスを受けまして、で、アプリを取って、で、まあ、自分のクレジットカードで、先に登録しといたんですよね。で、そうすると、そのアプリを使って、こう、ピッとこう、QR コードみたいなね、感じでピッとしたら、こう、クレジットカードから引き落とされるみたいな、そういった仕組みになっていて、だから私、実はこう、もう、現金一応ね、持ってったんですよ。現が、ちょっと残ってたんで、もう16年前の現がね。で、残ってたんで、一応持ってって、本当に一回だけ、使う機会があって、まあ、すごい助かったんですけど、基本的にはそのアリペイかウィチャットで払いなさいみたいな感じになってて、本当に結構それをピッピッピッピやっていくんですけど、まあちょっと反応なぜかできなくてっていう時に、まあ一回だけ現金使ったんですけど、でもね、本当にだから携帯が必須なんですよね。うん。で、携帯が、だから、もう、だから、充電とかも減っていくじゃないですか。だから、もう、本当にね、携帯が、命綱みたいな感じになってたなっていうのはすごい感じました。だからすごく、まあ、便利ではあるんですけど、まあ、アプリなので、いつ、まあ、どんだけ使ったみたいなの表示も出ますし、ね、ピッてやれば、なんですけど、まあ、実際、例えばその、西安城壁とかも、予約しなくても一応入れるんですよね。ただ、なんかこの、まあ、QR コードみたいなものが、こう、入り口の前に置いてあって、で、まあ、それを読み取って、要はそこから、なんか、ちゃんとお金を支払って、まあ、その支払ったものを見せて入ってください、みたいな感じになるんですけど、で、実はそれも地下鉄とかも全部そんな感じなんですけど、意外とこれがこう読み込まなかったりだとか、うん、結構これに、まあ私はね、特にそうでしたけど、まあ、中国の方々も結構戸惑うっていうか時間かかっちゃうんですよね。うん、なんかもう普通にこうチケットのブースでこうお金払って、まあお金じゃなくても、まあクレジットとかでもいいですけど、まあそんなんでも、その方が早いんじゃないかなって思う時もあるぐらい、結構こう、ね、もう一本化してるっていうんですかね。うん。っていう感じで、まあまあ多分この、すべてがこの、ね、そのデジタルにして、多分中国の人たちは、まあ日本でも今ね、マイナンバーとか出てきてますけど、まあそういった番号があっての、なんかこう、それでこう予約もできたりとか、入れたりとかっていうのがあるみたいなんですよね。うん。で、まあ、便利な部分はあるけれども、多分ちょっといろんな意味で言うと、把握したいのかなって、はい、いう感じもありますかね。なんかこう、ね、どの人がどんだけ使ったとか、結構いろいろわかるので、予約とかもそうですけど、なんかこう、まあね、ちょっとそういった意味合いもあるのかなと、まあ国民とかね、の把握も、まあ結構できやすいでしょうし、まあそういった、まあ部分もあるのかなって、ちょっと個人的にはちらっと思っちゃいました。はい、これはい、個人の意見ですけど、で、まあ、 ただそしてね、その私旅する上で言うと、まあ、携帯が本当に命綱になるので、なんかこれね、携帯落としたりなくしたり壊れたり、あと充電とかもね、まあ結構何度もこうモバイルバッテリーで充電結構しつつって感じだったんですけど、これもなかったらどうしようかなっていう不安になりましたね。だからそこら辺が昔の旅とも全然違いましたし、まあこれから中国旅する方は、もう事前に、私はもう3日前にチケット取ってだったので、本当に結構大変だった。もうね、短時間でいろいろ、まあ下調べもできなかったんですけど、予約とかも、まあね、事前にしとかないと行きたいとこにも行けないでしょうし、そういったところはちょっとね、今度旅する方は気をつけていただけたらというふうにも思いました。はい、次に二つ目ですけれども、まあ、前回の西安を旅した理由の時にちょっとお話しさせていただいてるんですが、まあ、京都と西安が友好都市ということもありますし、まあ、もともと、その京都という町は、その西安、まあ、元は長安だったんですが、の町を模して作られたっていうふうに言われているので、まあ、実際どうなのかを確かめたいっていう思いもあって、西安に旅したんですね。で、まあ、実際どう感じたかっていうことなんですけれども、そうですね、まあ、似ていない部分も、まあ、結構多かったんですけれども、まあ、トータル的にどうかというと、なんか私の中では似ているのかなと。まあ、なんかシンパシーを感じたっていうのが、はい、あります。で、まあ、実際ですね、京都に比べたら、すごくこう、都会でしたね。もう、結構高いビルとかも建ってますし、全体的にすごくこう都会な感じがあったんですけど、まあただその西安城壁に囲まれてるっていうのも、まあ京都はもうね、昔はその平安京の時代とか、あとまあ、豊臣秀吉が、お堂を作って、その囲まれてた時はあったんですけど、まあ今はね、お堂跡ぐらいしかないんですが、まあただですね、その、なんとなくこう、城壁に囲まれてる街に、私は結構なんか京都と、こう、なんか通じるものがあるなっていうふうに思うところがありまして、なんかまあ心で感じるっていうんですかね、なんか似てるように思うんですよね。で、まあその城壁の中はちょっとやっぱりあまりそこまで高い建物は建てれないっていうふうになってるんですが、まあ、それでもそれなりに高い建物はあったんですけど、なんかその城壁もそうですし、あとこう、歴史的なそのお寺だったり、まあそのね、鐘楼とか、こう、ものがこう、点々とこう、点在してたりだとか、あとですね、その、漢服っていう服を、私ちょっとライブでは間違えたこと言っちゃってるんですけど、まあ三髄編の真の時代には多分その服は着られてなかったみたいな、その時代だけ着られてなかったみたいなんですけど、まあ唐の時代とかから、まあこう、いろんな種類が、いろんななんかこう形状が変わってったらしいんですけれども、まあ漢民族の方が着られてたような、まあ、日本でいう着物みたいなものですよね。を、まあ、着られてる方が、まあ、観光客の方向けに来て、まあ、観光客の方だったり、観光客の方を誘致するために来ておられるのが多かったんですけど、まあそういう、漢服を着て、まあ街を歩いてる方が多かったりっていうのは、まあ京都の街も結構着物着て回られる方も多いので、なんかね、いろいろこう似てるなって思う部分はありました。まあ、その他にですね、まあ、長い間、都だったっていう部分も一緒ですし、あとは、まあ、町の作りですね、まあ、城防制って言って、まあ、五番の目になって、こう、作られてたりだとか、まあ、そういったところも似てるなっていうふうに思ったんですけれども、結構、その、西安ではなくて、その、洛陽という町も、ね、西安より東の方にあるんですが、まあ、その洛陽の町も、まあ、結構、京都にかなり似ている。まあ、 模して作られてるっていう説もありますので、まあその洛陽もちょっと旅してみたいなっていうふうに、はい、思いました。で、西安の町自体もとても広いので、まあ行きたかった場所、まあお寺とか結構たくさんあるんですけど、まあそういうとこにはね、全然行けなかったので、また次回、なんとかまた行きたいなっていうふうに思いました。で、最後ですね、本当にもう、これが、もう今日は今回一番痛かったことなんですけど、まあ、心で感じたことなんですけど、まあ、一番痛かったこととしては、もう先に結論を、もうこんな遅い時間になってから言うのもあれなんですけど、本当に一番この旅で感じたこと、心がこう響いた、感動したことなんですけど、中国人の方の私はね、優しさにもう一番感動して、もうそれがこの西安を旅して最も印象に残ったことですね。うん。まあ私今までになんかこう、韓国の話とかでそういった話も結構してきてるんですけど、なんか、まあ、本当に、まあ、だから、人との出会いとか、人の優しさとかが一番やっぱり、こう、人との交流とかが一番心に残るっていうことは、まあ、以前も話してるんですけど、今回の旅、本当にね、まあ、前回も、韓国の時もそうですけど、もう、今回も本当に強くそれを、こう、心に響きました。うん。で、まあ、具体的にどうだったかっていうと、まあ、中国の方ってね、皆さんやっぱりこういろんなイメージがあるかもしれないんですけど、ね、声が大きいとか、ね、ちょっと不愛想な方も多いとか、まあ、ちょっとどういった、まあ、印象か、まあ、わからないですけど、私は、まあ、もともとそんなに悪い印象はなかったんですよね。仕事で中国の方とも、接したりすることが以前あって、すごく優しかったですし、まあ、で、まあ、ただ、あんまりこうね、たくさんのその中国の人と接するっていう機会もなかったんですよね。で、まあ、今回、聴覚の話をした時にお伝えしたと思うんですけど、もう本当に中国語しか通じなかったんですね。で、もう本当にそれが一番の、この旅の難関であって、すごくストレスに感じたことなんですけど、まあ、それと同時に、だからこそ、この中国の方の優しさに、を感じられたんですけど、まあ、言葉が通じないから、まあ、私、本当にこう、なんだろうな、チケット、まあ、兵馬俑のチケットは、まあ、trip.com で取ってたんですけど、それに行く方法が結構離れてるんです。1時間ぐらいかかるんですよね、車で。どうやって行くかっていうので、まあだからツアーを新たに組むかとか、まあなんかバスだけ一応出てるみたいなんで、そのバスをなんとかバスのチケットを取るかとか、まあいろいろあまり情報がない中で、もう現地で行ってなんとかしたんですよね。で、まあ、その西安で、まあ、しょっぱな、バス、直行行きのバス、行きのバスみたいなのも、なんとかこう、翻訳アプリを使って、まあ、あれも翻訳アプリがなかったら本当に無理だったと思うんですけど、もう30分ぐらい、もうね、旅行会社のお兄さんに、もう、一生懸命聞いて、で、もうすごい多分向こうも鬱陶しかったと思うんですけど、もうなんか仕方がないなとか分かんないんだったらね、みたいな。で、もうじゃあで、なんとかバスの、もうチケット取れたんですね。とりあえず片道だけ取ったらいいって言われて、で、まあ、帰りはなんとかなるみたいな感じで言われて、まあとりあえずその行きはじゃあバス停はどこなんだって聞いて、いろいろ説明してくれたけど分からないから、とりあえず連れてってほしいって言って連れてってくれて、で、まあ、そうですね。お店とかも、なんかこう検索しても全然わからなくて、で、なんかこう、全然違うお店の方に、 聞いたり、こうね、もうジェスチャー、本当にジェスチャーと、その翻訳機ですよね。でもなんか、まあ、初めはね、なんかこう、皆さん、不愛想だったりするんですけど、まあ、見た目はね、初めというか。だけど、こう、話して、あ、この子、わからない、まあ、何人とか多分分かってんのか分かってないのかもちょっと分かんないんですけど、日本人だと思ってんのか、韓国人と思われてんのか分からないんですけど、もうなんか、あ、もうじゃあ、連れてってあげるよ、みたいな感じで、まあ、その人もね、言われて、こう、連れてってくださったりだとか、なんかでも結構皆さん本当に優しくて、で一番もう私もちょっと感動したのが、やっぱり兵馬俑ですね。まあ、兵馬俑に行くまでも大変で、そのバスにはなんとか乗れたんですけど、着いてからが、その全然また違う離れたとこに着くんです。で、皆さん中国人なんですよ。まあ、正直ね、なんか日本人に合わなかったんですね、私ね。もう西安で。で、もう日本語もだから一切使わないし、使えないし、通じないしみたいな。で、英語も全然ほぼほぼ通じなかったんですよね。で、まあ、兵馬俑に着いた時も、まあ、私、なんかこう、日本人で中国語わかりませんって。で、もうだから、その翻訳機とかで、でもどこどこ行きたいんですみたいな感じで言ったら、じゃあみんなわかったわかったって言って、一緒のね、バスに乗った人がついてきて、途中までついてきてくれて、で、なんか、まあ、中国人ガイドさんが、私だけ日本人だから、なんか別の入り口で、チケットは持ってるって言ったら、まあ、わかったからここで待っときなさいって言われて、待ってたらまた戻ってきてくださって、で、あそこから行けるから、ちゃんと行ってねって、でも私も帰りのバスはじゃあどうしたらいいのって言って、もう本当私も帰りのこともすごい心配だったね。じゃあもう帰り何時から何時までここに来たらなんとかなるって、チケット買えるよって教えてくださって、もうそんな感じでしたね。で、まあ兵馬俑の中もすごい広かったんで、そこから始皇帝陵に行くのも、まず行き方がわからないので、もうその日ですね、何人に聞いたのかわからないっていうぐらい聞きました。うん。次から次へと。で、ね、なんかこう、係員の人というか、なんかガードマンみたいな人も、まあ、私が言葉が通じないっていうのがわかったら、ちょっと待っててって言って、まあ若い人を連れてきてくださって、若い係員の人ね。その若いガードマンさんは、なんか英語が、でも英語がね、やっぱ話せなくて、英語が話せるかと思って、英語でやったんですけど、無理だったんですけど、なんか、じゃあちょっと待っててって言って、もう一生懸命ね、これちょっとサムネイルにもちょっと載せさせてもらおうと思うんですけど、こうメモ書きを中国語でバーッと書いたものを私に渡してくれて、次、どこどこまでとりあえず行ってって、行ったら、これ、係、違う係の人がいるから、これを見せたら、なんとかなるって言われて、で、行ったんですよ。で、私それ翻訳機で、なんて書いてあるのかなって思ってみたら、なんか私はどこどこへ行きたいです。で、なので、その、どこどこまでの行き方を、教えてくださいみたいな、次の生き方を教えてくださいみたいな、ちゃんと書いてくださっててね。で、それを私は係の人に見せたらまた行けて、みたいな。本当にだから、もうね、何人もの人、もう、まあ、多分何人というか10人以上ですね。まあ、20人まではいかなかったと思うんですけど、の人に聞いて聞いて、本当に私はその行きたかった、始皇帝陵にも行けたし、兵馬俑にも行けて、本当に嬉しかったですね。感動しました。で、最後の、まあ、最後帰ってこれるかっていうのが一番また心配だったんですけど、なんとかそのバスのチケット売り場まで行けて、で、そこでもまた今度帰りのバスを買うのにも、WeChat が起動しなくてですね。で、まあ私の携帯の番号ないって、中国の番号がないって言ったら、もう分かったって言って、その係のお姉さんの番号で予約を取ってくださって、で、もうそのバス停も分かるかって、バス乗り場がね、また離れてるんですよ。もうなんせもう本当に広いんですよね。で、 バスもたくさんいろんな旅行会社から出てるので、そのバスの乗り場もわからないって言ったら、もうわかったよって言われて、じゃあここで座って待っててって言われてね。で、もう本当にだから私、なんかこう、小学生ぐらいな感じですよ。もう何も、もう右も左もわからない。ね。本当にこう、なんかこう、あれですね。もう見た人についていくというか、もうなんかその人しか頼れないからみたいな感じになってて。本当にもう迷子になった小学生の女の子かみたいな感じですね。もう本当にそれぐらい、不安でしたし、もうでもね、もう右も左もわからないから、もうとりあえず皆さんにもうお願いします、わかりませんって言ったら、本当にこう皆さん親切に、笑顔でね、わかったよって、じゃあちょっと待っててねって言ってくださって、で、最後ですね、私と同じ帰りのバスを予約、チケットを買った、若い多分大学生ぐらいの女の子二人がいたんですけど、中国人の女の子ね。で、その子たちはちょっと英語が、一人の子は結構できたので、で、多分それ係の、お姉さんは、この、英語でね、やりとりができるかと思ったみたいで、自分はいけないから、この、女の子たちについてってって。うん。で、その女の子にも私が、要は言葉が通じないから、連れてってあげてっていう風に頼んでくださったみたいで、で、ちょっと、英語もちょっとね、お互いに片言なんですけど、ついてきてくださいって言ってくださって、もう私は本当に、なんか子供のようについていって、で、無事にバスまで行けて、でもね、本当に優しかったのがね、最後その大学生の女の子が、なんかこう、席がちょっともう空いてる席がほとんどなかったんですね、自由席で。で、最後なんか大きい帰りはバスに乗ったんですけど、観光バスみたいな。で、なんか添乗員さんみたいな女性がいて、で、その人に、席が離れてるから、私後ろの方の席に、一つだけ残ってたので座ったんですけど、で、その女の子たちは自分、なんか、二つ、こう、駅というか、降りる場所があって、先に降りる予定だったみたいなんですよね。私が最後に降りるみたいな。ね、それをね、ただ、なんかこう、私は後ろの方の席に座った後に、その女の子が、その添乗員さんにね、もう私の方を見ながら指さして、人はどこどこまで行きたい。らしいから、ちゃんと、要は、見てあげてね、みたいなことを多分言ってるんだろうなって、もうこれ本当に想像ですけど、多分そうだと思うんですけど、ちゃんとそこまでね、言ってくれて、もう全部なんか説明してくれて、で、そのね、添乗員さんも私のことを気にしてくださって、本当にね、なんかこう、なかなかね、言葉では伝わらないかもしれないんですけど、皆さん本当に優しかったですね。最後ですね。毎日、天気が良くて、すごい夕日が毎日綺麗だったんですよ。私、西安にいた時ね。で、本当にもう、なんて言うんですか。もう、すごい一生懸命、もう、本当ヘトヘトになって、平和陽光と始皇帝陵って見たんですよ。で、自分の、行きたかったところに、夢が叶ったっていう感動もありましたけど、本当にこう、苦労していったわけですよね。で、もう不安もあった、すごい不安もありましたし、だけど、本当たくさんの人が、中国の人たちが助けてくれて、なんとかこう、目的のね、目的達成というか、夢が叶えることができて、もう私ね、もう帰りのバス、そのバスの中で、こう夕日がすごく綺麗に見えたんですけど、隣がね、なんか小学生の男の子がゲームしてましたけどね、なんかもう気にせずというか、もうなんかね、涙がね、ポロポロポロってね、なんかこう、いろんな気持ちがこう、込み上げてきて、感動で、ちょっと今もちょっと泣けてきたんですけど、本当にこう、なんかこう、心にね、じーんときましたね。だから、今、聖夜の旅を振り返ったら、
なんかもうその時のことがすごく一番、なんかその人、会った人々、なんかね、写真も全然撮れなかったんで、一緒に写真とかね、撮りたかったりとか、で最後ね、なんか一応お礼もした、まあね、言ったんですけど、さーっとね、降りてかれて、なんかこう、結構あ、最後はあっさりなんですけど、皆さんね、なんかお土産を買ったおばさまともすごい仲良くはなったんですけど、最後、まあ、さっとあの、昼休憩に行かれたりとかしたんで、まあ、一緒にね、もっとこう、喋ったりとか、なんか一緒にお写真撮ったりとかしたかったんですけど、まあ、そこまではねできなかったですけど、なんかこう名前も皆さんわからないけれども、いろんな今中国でお世話になった人たちの顔が、あのなんかすごい思い浮かぶんですよね。ごめんなさいね、ちょっとなんか歓喜は待って泣けてきた。本当にだから、なんかね、政治的にはとか、やっぱりこうね、中国と日本とか、まあ、これ本当に韓国と日本もそうなんですけど、やっぱりいろいろ、あの思うこともあると思いますし、私自身もね、まあそれはいろいろ思うこともあるんですけど、まあいろいろね、言われたりもしますけど、まあ、実際こう、ね、そら親切じゃない人とか、まあ悪い人も、まあ、いるかもしれませんよ。あの、そら、人口も多いですからね。まあ、日本もそれ一緒なんで。だけど、やっぱりこう、なんかこう、一括りに中国人はとか、日本人はとか、なんかそういうのじゃないよなっていうのは、すごく旅をして感じますね。感じました。やっぱり、人としてはみんな同じですよね。いろんな価値観とか、風習とか文化の違いっていうのはありますけど、だけどなんか根本的なところ人間って一緒だなって私はすごく感じますし、やっぱりこう困ってる人を見たらね、なんか助けてあげようって思ってくれる、思えるのがまあ人なのかなっていうのもあるので、そうやっていっぱいこう助けていただいて、だからあのなんかちょっとすいません、取り留めもない、はい、なんか何を言ってるか分からなくなりましたけど、でも実際にやっぱり、その現地の人、やっぱり人と接してほしいなって思いますね。自分自身がやっぱりそれで、あのね、あの中国の人もね、いろんな人がいるだろうけれども、こんなに優しい、あの素晴らしい人たちがいっぱいいるんだなっていうのを心で感じることができたので、私はなんかこう、まあそういったことを皆さんにも伝えたいなとは、実際なかなか行くことは難しいかもしれないですけど、まあなんか一括りにしないとか、先入観とか、あまりこうイメージとかっていうのはなんか持ってほしくないなって、まあ、自分自身もね、そうですよね。日本人はどうだとかああだとかって言われたくないって思うんですけどね。だから、やっぱり、人対人だと思うので、こう、ちょっと今、何を言ってるかだんだんわかんなくなってきたんですけど、はい、ね、私自身は、やっぱり、あの、旅をする、なんか、一番のなんかこう、得るものってこういうことなのかなって思います。やっぱり人との交流とかですごく得るものとか感じれるもの、学べるものってすごくいっぱいあるなって思うので、はい。なんかあの結論があれになりましたけれども、はい。皆さんもね、そういった先入観とか持たないようにできるだけしていただけたらなって、実際に、まあ、足を運べるのであれば、中国とか、まあ、また韓国の会話、はい、韓国もちょっと実は一泊寄りましたので、その話もちょっとまた改めてさせていただきたいと思うんですが、できたら旅をして、そこの現地の人と交流していただきたいですし、まあ、それが無理でも、日本にいても、いろんなね、
国の人とも接することができると思うので、実際設定接していただくとなんか分かることとか見えてくるものもあるんじゃないかなって、はい、思いました。はい、最後ですね、ちょっと感極まってちょっと泣きながら話してしまってね、結論何が言いたかったんだっていうような感じになってしまいましたし、まあちょっとすごく偉そうな感じでね、話してしまって申し訳なかったです。まあこれは私が、まあ個人的にですね、中国西安を旅して、まあ五感で感じたことということで、まあ、プラスですね、最後、まあ心で感じたことをお伝えさせていただきました。まあね、本当にこれは個人の意見ですし、なんか皆さんに偉そうにね、こうした方がいいかもみたいなことを言ってしまいまして、はい、本当に申し訳なかったんですけれども、まあ、何かですね、ちょっと心に何かこう残るものがあれば嬉しく思います。で、この放送はですね、まあ、スタンド FM で撮っておりますけれども、Spotify や、Apple Podcast、あと Amazon Music、などでも聞けますし、あと YouTube でも聞いていただくことができます。で、何度かお話しさせてもらいましたけれども、YouTube の方で世界に猫歩きというのをチャンネルをしておりまして、まあ、そこで今回の西安の旅は、ライブ配信ですね、ライブっていうところから見ていただくこともできますし、で、あと、2本ぐらいはですね、動画としてインスタライブをちょっとアップロードしたものが動画に入っております。再生リストというところを開けていただいたら、なんかこう、分野別というか、に、はい、分けてます。場所とか分野、ね、分野別に分けて、まあ、ちょっとわかりやすくしておりますので、まあ、そこから、見たり聞いたりしていただけると一番わかりやすいかなとは思います。そして、まあ、今回の放送に、放送の感想とかですね、あと質問とか あれば本当に、まあ、コメントとかいただけるととてもありがたいですし、はい、今回の放送で良かったっていうふうに思っていただけたら、いいねボタンとか高評価ボタンとか、はい、押していただけるとありがたいです。はい、今日も長くなってしまいましたけれども、最後までお聞きいただき本当にありがとうございました。それでは次回の世界に猫歩きでお会いいたしましょう。ほなまた。再见。